からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする戸井田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2022年、なんと最初の放送です。皆様明けましておめでとうございます。ご挨拶が遅くなりました。今日は生放送、夕方1月7日の夕方5時から生放送でお届けしているんですが、本当にご挨拶遅れまして申し訳ございません。本年もどうぞよろしくお願いいたします。そして今日のお客様、新年第1回目のお客様として本当にもう素敵というふうに申し上げざるを得ません。法然院貫数梶田新章さんです。梶田さん、明けましておめでとうございます。はい、
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
お招きいただきまして。
はい、梶田さんもこういろんな方とご挨拶されるとき、普通ですか、明けましておめでとうございますっていうことでよろしいんでしょうか。
はい、もちろん明けましておめでとうございます。なんでおめでたいんでしょうね、明けたら。
まあおめでたいと思うからこそ、あの夢があるっていうか、ああ新年がこれから始まるなっていう気持ちになるということです。
でも今年はどうなるか分かんないじゃないですか。
分かんないですよ。だからこそ、はい、おめでとうと、最初ぐらいは言おうじゃないか、というところです。さあ今回はこんな梶田さんと話がしたいと思ったのは間違っているかもしれません。
いやいや、おめでたいっていうのは本当は一緒に年取ったっていうことがめでたいんですよ。
はい、
一つ一緒に年取りましたねっていうのが正月のめでたさであって、
あ、そう、
昔は誕生日に年取ったんじゃなくて、はい、正月にみんな一緒に年取ったので、
はい、
それは数え年で、だからみんな一つずつ年取りましたねってことを喜び合うっていうのが明けましておめでとうございますってことだと思います。
それが本来の、はい、持ってる意味、
はいはい、
あらら、
昔はもうみんな一緒にっていうのがもう日本の伝統文化
なんで、数え年っていうのが、はい、やっぱりそのお正月を迎えたら、はい、あの年を取るという考え方が今おっしゃった、
は
い
は
い、
そうです、一緒に年取ったんです。昔は誕生日に年取らなかったんです。
おう、
で誕生日なんてほとんどみんな意識してなくて、一緒にもう正月来たら一緒に一つ年取ったねっていうことを喜びやったんですね。
おお、ちょっとその感覚が。
なんか満年齢っていうことを大事にしだしたのはほんのこの 5,60 年のことで。
そうでしょうね、はいはい、きっと。そうするとそれまではもう数え年、その年をまたいで、さあ皆さんと一緒にという、
はい、だから良いお年をお迎えくださいって言いますでしょ。
ほう、
なんで良いお年って尾をつけるかっていうと、あなたの年だからなんです。
なるほど。
2022年じゃないんです、
あなたのお年、
はい、あなたの良い新しい数え年を、良いお年をお迎えくださいねっていうことで良いお年ってわけです。2022年のことだったら良い年でいいわけですけど。
わあ、これは皆さん、そんなん知ってるわいというふうに思われる方あるかもしれませんが、はい、私にとってやっぱりちょっと、あ、知らなかった、そういうこと、その数え年、なぜおめでとうなのかとか、はい、あまり考えなかったというところで、はい、そうなんですね、本当に失礼いたしました。学び第一段というところで、
いや、あえて申し上げさせていただきました。間違ってるかもしれません。
いえいえ、いいんです、間違ってても、はい、さあですね、まあ朝テレビをつけますと、新型コロナ何人になった、沖縄で大変だとか、結構でも大変は大変ですね。
もちろん、はい、
どんなふうにもうその新型コロナ感染拡大が話題になって2年、まあ 余りというか2年、およそ2年経とうとしていますが、この2年間特別な2年だと思うんですけれども、
はいはい、
歴史の中でも、
はい、
梶田さんはその冷めた目でどんなふうにこの2年というものをご覧になってましたですか？
そうですね、やっぱり最初は何がどうなったのか分かんないから、みんな右往左往して、ちょっとコロナとのお付き合いもなかなか戸惑ったと思うんですけども、
恐怖心もありました。
はいはい、はい、ただまあ、あの最初に頃に読んだ本にも、あのこの100年ぐらい前のスペイン風、いわゆるスペイン風邪は3年ぐらい続いたっていうことが出てたので、
はい、
これはもう起こった時に3年ぐらいは基本的に覚悟しようかなと私は思ったので、
はい、
まあ、今年3年目に入りましたけども、うん、今年中に、今年のどっか途中で開けたら、こう収束したら、これは儲けもんやなっていうぐらいで、
はい、
この2年間過ごしてきたつもりですね。
ああそうですか、
はいはい、
まあ、大体この3年目であるこの2022年がまあまあ、 あの収束するかなという、
はい、
かなという年であるというところですね。そうですね、
まあ、ことだから今年1年ぐらいは覚悟の中に入ってる感じですね、私の中では。だから来年も続いたらちょっとどうかなっていう感じはあるんですけど、
あ、もう
まだ今のところはまだ2年かなっていうような意識です。
ああ、そうですか、
うん、まだ何波かは来るんだろうなっていうふうに思ってますけどね。
ああそうですか、うん、やっぱりそういう想定とかある程度のこう予測をすると、
はい、
そういうことが起こってもそんなにあーあーっていう感じにはならないだろうと、やっぱり予測するっていうことは、
予測っていうかね、
はい、
なるべくこう最大どうなるのかっていうふうに思っといた方が、
あ、
まあ、1年ぐらいだと思ってると2年も続いたらもう嫌になってきますけどね。
本当ですね、
まあ、3年ぐらいって最初に想定したので、まあ、今のところはまだ想定ないかなっていう私の中では感じですけど。
そうですか、
はいはい
はい。さあ今日はこの番組生放送でお届けしているんですが、1月7日というと、あの私昨日あの七草がゆだなと思って、
はいはい、
あのパックに入ったセットを買ったんですが、梶田さんは、
はい、
この1月7日はどんな日なんですか？
どんな日
そう、七草がゆやなとか言って、
あ、まあ、
おかゆ食べられるんでしょうか？
そうですね、だからお参りの方も一段落してもう三が日4日ぐらいまでで一通りお墓参りに来られる方は来られて、あとは境内が静かに今日もなっていて、まあ、七草がゆも今日はお昼にいただきましたけど。
あ、そうですか、
はいはい、
わかりましたさあそして、まあ、年末年始を過ごされたわけですが、
はい、
あの除夜の鐘も、
はい、
なかなかあのそのどのようなこう間合いを置いてとかいろいろ苦労されたお寺もあるかと聞いておりますが、
ええええ、
あの結構まず寒かったですね
今年はね。
年末、去年の年末は、は
い
は
い、年越し寒い年越しでした。
雪が積もりましたか？
まあ、積もってはいないんですけど、
はい、
まあ、時々降る中での上の鐘でしたね、
はい、風情がありますね。
そうですね、
はい、
風情があるといえばあります。でも皆様は凍えてらっしゃいましたけど
その間合いを置いてとかなんかそういう工夫はされたんですか？
まあ、間合いというかその一応うちは来られた方に一つずつついていただくというのをずっとやってるので、
はい、
まあ、今年も一つずつ来られた方についていただいた、
はい、
あ、去年もついていただいたんですけども、
はい、
まあ、そのだからこうそのお人が重ならないようにというかスムーズに回っていってこう順番についていただけるようにとい う, こう流れをどう作るかってことで、まあ、一昨年というかこの1年前もそうでしたけど、
はい、
今年もその流れに沿ってこう人がスムーズにこう鐘の順番を待って
あ,、はい、
ある程度距離を取って並んでいただいて、
はい、
そしてまあついていただいてスムーズにまた帰っていただけるような
動線をちゃんと工夫されたら、
はいはい、そうですね、一方通行で上手にしたっていう。
混雑することはあんまりないというところ、まあまあ、はい、
で今年は寒かったんで非常に少なかったので例年より
そうですか、
はい、もう一時一番多かった時は400人ぐらい来られた時があって、はい、もう2時ぐらいまでついてたとしまったんですけど、
あ、それすごいですね
この年越しは106、70だったのでもう0時40分ぐらいに終わって、
はい、
非常に私なりには楽な中の鐘だったんですけど、
あれですか、つき始めって何時からとか決まって
る？うちは11時半からお経を少し唱えて11時40分ごろからですかね、一つ目が、はい、
そうですか、はい、やっぱりあのお寺のその鐘の音を聞くと結構朝何時だよっていうお寺の鐘っていうのも、
はい、
あの 聞こえてくるんですけれども、まあ、そういうのもいいなと思うんですが、まあ、除夜の鐘は格別ですよね。
そうですね、はい、特にうちのあたりはおてそういう鐘を鳴らすお寺がいくつ か固まっているので、その除夜の鐘もあちこちからこう聞こえてきて、
いいハモるということはないんですか。
いいという方もいらっしゃいます。だからそれをこのお寺自体に鐘をつきに来ないで、寺の近くをずっとその時間に散歩するってことを習慣にされている方もどうもいらっしゃるみたいで、そこを散歩していると法然院から南禅寺から黒谷から新如堂からっていろんなとこから聞こえてくるのをで年を越すと気分になられるという方もいらっしゃるみたいです。
そうですか、はいはい、それはなんか格別な気持ちになりそうですね、
だから哲学の道なんかいろいろ歩かれ、素水辺歩かれてい
ろいろ聞こえてくるとちょうどいいという、
いいらしいです。私はそれはできませんけどね、一生多分
ダメですそれは考えられませんね。はい、はい、まあ、そして年始伺ったことがあるかもしれませんが、はい、梶田さんのお正月元旦どんな感じなんですか。
はい、元旦はね、なんかだから0時今年だと0時40分ごろに鐘をつき終わって、
はい、
それから少し、まあ、いろいろと、まあ、用事をして、それで4時から4時にまた鐘をつくんですね、元旦だけは。
へえ。
で、前は毎朝4時に着いてた時期がお寺はあったんですけども、この頃の皆さんの生活スタイルと合わなくなって朝の4時の鐘はつかなくなって、今は午後の4時の鐘だけついてるんですけども、
はい、
それでも元旦だけは4時に一応つくっていう伝統が残っていて、4時に鐘をついてその後本堂の方で最初のお勤めといいますか、お経を唱えて5時過ぎぐらいまでそれがあるっていう感じです。
あ、そうなんですか。はい、その4時に鐘をつくというのは、さあお勤めのスタートだっていう、そういうことですか。
そうですね、
スタートの時間ということですか。
はいはい、昔は、はい、
そうですか。ちなみにお雑煮ってどんなお雑煮ですか
え、あ、白味噌の普通のお雑煮ですよ。
あ、そうですか。はい、はい、わかりました何もお食べにならないのかと思いました
そして私はこのところは毎年1日と2日の午後には新州法話っていう、法話っていうのをさせていただいて。
あ、そうなんですか。はい、ありがたいですね。
は
い、
まあ、今日元日は今年は20人ぐらい来れたかな。
おお、そうですか。
はい、使わずにちょっとでした。
やっぱり私も1年以上梶田さんにお目にかかっていなかったんですけれども、やっぱりその梶田さんのその穏やかなお顔をおよびちょっと辛口のトークもあり、
そうですか
穏やかでもあるその梶田さんのお話しぶりを聞きたいなと、やっぱり皆さんやっぱりそういうところが、法話は日々されてるんですか。
まあ、できる限りしてますね。はい、だからそれも多い年は200回以上してたんですけど、まあ、去年なんかやっぱコロナもあって88回っていう感じでした。
そうですか。はいはい、やっぱり癖になるっていうか、
はい、
また梶田さんの話聞きたいなって思う方もきっときっとおられるのではないでしょうか。
まあ、私が喋るのもいいんですけど、はい、質問を受けるのが好きなんですね。
あ、
はいはい、それに答えることでこちらが学ばせていただこうっていう感じです。
そうですか。はい、そしてこのコロナ禍と言われる中で、うん、去年のニュースで見たんですが、
はい、
いろんな皆さんの生活スタイルが変わって、お寺にお参りされる機会も減り、それから、お葬式とか法要のスタイルも変わって、お寺が経営難に陥って、
はい、
廃業されるお寺が3割ぐらいあるっていうニュースだったんですが、
はいはい、
それって本当なんですか。
3割も廃業されるかどうか私はちょっと分かりませんけど、
ちょっと多いですね、数が、
はいはいはい、まあ、でも確かに法事とか減ってお葬式もなかなか少人数になって、まあ、そのようなことがなくなって、なかなかそれで維持されてきたお寺はなかなか苦しいところもね、もちろんあると思うので、中にはそういったお寺もあると思います。
あ、そうですか。
はいはい、
その梶田さんの実感としてやっぱり、はい、変化してきたなって思う、梶田さん その法然院の檀家の皆様は、
はい、
たくさんいらっしゃると伺っておりますが、
はい、
やっぱりちょっと形が変わったというか、あ、変化したなって思われる ことはありましたでしょうか、はい、
もちろんですから法事も、まあ、されるお宅もあればやっぱり延期するとかもう小規模でするとかいろんな形になっていると思いますので、はい、もちろんだから遠方の檀家さんもうち多いのでなかなか遠方から京都に来ることができないっていうことも時期もありましたからその時期はなかなか法事がなかなか務まらなかったっていうこともありましたのでまあ、うちも何とか維持させていただいているという感じであります。
そうですか、
はい、
今までやっぱり例えば大きい会社の社長さんであったり、はいはいはい、まあ、有名な方とか、
ええ、
今結構本当にたくさんの方が例えばお葬式の時を訪れて、ええということがありましたけれどもきっとこの2年はそのようなことも世の中では減ってますよね。
そうですね、はい、もう社葬というのがほとんどないんじゃないですかね。会社のお葬式というのがね、
なんだかそうなくなってみると、
はい、
本来はそうあるべきではないなかったんだろうかとこう思ったりもするんですが、
はいはい、
どうでしょうか。その、
まあ、本来というかどうしても自分とって大事なことは何なのかってことを問い直した2年間だったと思うんですよね。
そうですね、
はい、なくてはならないものは何なのかってでそのなくてはならないものの中にお寺という存在が皆さんの心の中にあることができるかどうかってことが問われた2年でありましたしこれからもそれが改めて問われていくのかなっていうふうに感じておりますけど。
あ、そうですか、はい、分かりました。さあ、この後も梶田新書さんにお話を伺います。今日からグリーンコミュニケーション、今回は梶田新書さんと話がしたいというテーマでお届けしています。さあ、この後はですねやっぱり、この2年、いろんなことを考えた人たくさんおられると思うんですけれども、はい、やっぱり今さっき価値観が変わったというお言葉がありましたけれども、はい、それは梶田さんもあ、なんか皆さん変わったなっていうふうに思われますか。
そうですね、はい、だから変わられた方もあればそこまで深く考えてらっしゃらない方もいらっしゃるっていうそれが人の面白いところだと思うんですけど、
はい、
まあその延長線上に来てらっしゃる方とやっぱりさっきも申し上げましたけども自分にとって人生何が欠かせないものなのかっていうことを深く考えられた方もいらっしゃいますしお寺というものに対する気持ちも何をお寺に求められるのかということが変わられた方もいらっしゃると思いますしやっぱりまたコロナ明けたら観光に行けばいいんじゃないかと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよね。そうじゃなくてもっと仏教なら仏教とか寄り所を自分なりに探していくという意味で寺を訪ねたいと思ってくださる方もいらっしゃるかなって思ったりしますね。
そうですよね、ええ、その人間の人生ってやっぱりコロナにこの感染されて、
はい、
亡くなられた方の、
はい、
様子がやっぱりドキュメンタリーとか、
はい、
そういうものでご家族とも会えず、うん、そして、本当に最後はなかなか大変な状況
で、
骨になってご自宅に帰るっていう状況も、はいはい、よく目にしたんですが、
ええ、
やっぱりそういう状況も見ますと、
うん、
やっぱり、生きるっていうことがどういうことなのかということをやっぱり普通は、考えるであろうと思われるんですが、
はい、
何のために、何を目的に何を喜びとして、うん生きたらいいのかということをこうふと考えるという2年間でちゃんと生きないとダメだなというふうに思ったんですが、
はい、
それはどうでしょうか。
うん、やっぱりきっと人間生きていくっていうことは誰かにとって自分が頼りにされているとか役に立っているとか存在意義があるとか誰かにとって自分は生きていていいのだっていう生きる意味があるんだっていうふうに思えることが幸せだと改めて思うので、まあ、そういうような人とのご縁がそれぞれの方にとってあれば幸せですけどそれがなければ、まあ、自暴自棄になって痛ましい事件さえ起こしてし すら起こしてしまうのが人間という生き物のあり方だということも、いろんなことを見聞きするにつけて感じさせていただく、このところの、まあ、世の中かなって思ってるんですよね。だから、そのお寺というものに何を求めてくださるのか、仏教に何を求めてくださるのか、様々ですけれども、やっぱお寺に行くと誰かと出会えて、あるいは自分がお寺に行くと、こう、どういう期待されているところがあるとか、何かお役に立てているところがあるとか、あるいは聞いてくださる方がいらっしゃるとか、そういうことにおいて、お寺がこれから、その、ただただ、庭を見てくださいとか、あるいは法事をしてくださいではなくて、人同士のコミュニケーションの場所として、自分の存在意義を確かめていただけるような場所になっていかないと、まあ、改めてお寺が存在している意味は薄いなと、今私の気持ちですけどね。
ああ、そうですか、
はい。
その人にとってやっぱりその存在意義っていうのは、ただ生きているっていうだけじゃなくて、
うん、
やっぱり今おっしゃったことをちょっと考えますと、やっぱり他者がいて、
うん、
他者との関係性で人のお役に立つとか、
はい、
やっぱりそういうのがあって初めてこう生きていてよかったとか、はい、そんな風にやっぱりそういう関係性で、そういう生きがいとか、
はい、
そういうものが生まれると、
うん、
ただ生きているだけではダメなんだなといくら美味しいものを食べて美しい景色を見ても、
うん、
それが生きていることには多分ならないだろうなと思って、
はいはい、
やっぱりそうやって役に立ったり、
うん、
ありがとうと言われたり、うんということなんですね。
そうなんですね。ただ人間って面白い生き物で、
はい、
例えば大きな震災とかがあったりすると、
はい、
それから助かった時は生きているだけでありがたいなと思ったりもするんですよね。
そうですよね。
でもただ時間が経ってくると、ただ生きているだけではまたつまんないなって思ってきて、何か自分にとって生きがい、それ生きる意味を求め続けるから、見つかったら幸せだし、見つからなかったら不幸だっていう感覚になっていくんですよね、
はい、
でもいろんなことが起こると、原点に立ち返ると、生きてること自体が本当はいろんな方とのつながりの中で私はいるからありがたいことやなっていう原点に立ち返れるところがお寺でもあるわけですよね。 あえて言えば、山門の外側ではみんなそういう役割を背負ってるわけですけど、
はい、
役割を背負ってるから、その役割を喜ぶこともあれば、役割に苦しむこともあるわけですね。この役割にとって自分が意味を生み出せなくなって、役割に潰されず押し潰されることもあると、その時に役割離れた自分に戻る場所の一つとして、寺が、仏様の前っていうのが一個の命に戻るというか、人間に戻るというか、そういう場所として寺は一つあっていいと思うんですけど、ただやっぱりそのこで一旦リセットをして、また三門出ると、自分なりに果たすべき役割をもう一回確かめて、
はい、
あそここそ自分の居場所だなっていうように、もう一回確かめていただくというか、そういう行ったり来たりっていうのが人生には大事かなって。だから役割を喜ぶこともあれば、役割苦しむこともある。だから一旦役割を離れた感覚になることで、改めて自分が今置かれている役割を見出す、そこにまた戻っていったり、またそれがもうとても苦しすぎたら違う役割を求めていくというように、寺というか仏様の前を皆さんにとって身を付けしていただいたら一ついいかなって思うんですよね。
そういうお寺ってそういう場所だったんですね。
もともとそうだと思うんですけど、ただ日本の場合はずっと寺が 家の家族の絆を確かめる場所という先祖供養するところだったので、
はい、
ある種寺が逆に家の中での私というものを、
はい、
確かめていく場所になり続けてきていたんですけど、
はい、
でもともと仏教というのは、自分が一個の命として仏様と向き合ってどう生きていくべきかということを考えていただくところなので、
は
い、その家の枠を外して、自分が一人の命に戻って、はい、もう一回仏様と向き合った中で、自分のこれから生きていくべき道を確かめていくというような役割も、現代的にはもう改めて大事になっているんじゃないかなって私は思っています。
それは現代的と言える
そうですよ。ずっと数百年間は日本人は家に縛られてきて、家を守ることが大事だったので、これから今解放されて個人の幸せをそれぞれが求めるという時代になったんですけど、その中でそれがうまく見つかる方もあれば、見つからない方もあるという中で、見つからない時にもう一回白紙に戻って 自分のやり方を確かめるというような場所としてもお寺が一つあったらいいかなって思ったりします。
そうですか。あのその白紙に戻るっていうことは必要ですね、はい、人にとって。
そうです。なんか役割があって喜ぶけど、役割苦しむことはあるのが人間なので、
はい、大体は苦しいぞと
でもその役割がその
苦しいぞ幸せをとおっしゃってる方は多いのではないでしょうか。
もちろん、でもそこ何か
苦しきことのみ多かりきっていう、
そうそう、でも何もないとまたつまんないと思ってしまうから、はい、これが大変ですよね。
本当ですね、
はいはい、だから何かないと人は生きていけないんですけど、
はい、
まあ、大体はでもそれがこう、まあ、と言いますか慣れ親しみすぎてくると、
はい、
それがかえって自分を縛るものとしてなんかこれでいいのだろうかってまた思ったりもするっていう面白い生き物ですね。
本当ですね、
はいはい、
だからこそあの愛すべき生き物とも言えるということです
ね。原点はもうただ生きてるだけで本当はありがたいことで、他の動物はそうやって生きてるでしょっていう感覚も人には大事だと思うんですけど、やっぱりでもそれだけではつまんないのも人間だから。
ああそうか
うまくそれがハマると誰かとのご縁の中で、うん、あるいは仕事において自分がこれが生きがいだと見つかれば本当に幸せですけどね。
本当ですね。
それで一生生きることは本当に幸せな方で、大体は今まで思っていたよりどころが、
はい、
破れることがつまずくことがあるのが人生ですから。
それがそうですね、人生ってそういうものですよね、はいはい、
でその次の役割が見つかればいいですけど、はいはい、見つからないことでイライラするんじゃなくて、はい、今は見つからないのだっていう、そういう期間も、
何かがなくなったっていう方もこのコロナ禍において多いのではないでしょうか、はいは
い
は
い、でそういう時間も人生、はい、長い人生にはあるんだよってことを一応受け入れた上で、
はい、
また見つかる時が来たら見つかるからっていうアンテナだけを張って、
ね、
一応行動はしていただいて、
はい、
このが大事かなって思いますけど。
そうですね、
はいはい
はい、そういうことですね。さあお時間があまりなくなりました今お話を伺って、そのお寺に伺うという時のそのなぜというところがなんか あそうなんだって、
はい、
ようやく分かったような気がします。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、そしてそのこのこのこんな1年になったらいいなと、
はい、
数え年のお話を伺った、最初に伺ったのに、
はい、
この1年はどんな1年になってほしいなって思われますか。最後に1分少々です。
あ、やっぱりどう言いますか、もう一回こう皆様が仲間意識を取り戻していただけるような、その人同士の違いをあまり気にしすぎないで、違ってること自体が人が生きてることでしょっていうことを確かめ合いながら、お互いにそれぞれの執着に来ているアホ同士やなということを認め合って生きる方がかえって人に優しくなるんじゃないかなと私は思っています。
そうですね。それと最近ホテルでも何でも会議でも、
はい、
非接触非対面、はいはい、オンラインということがありますが、
はい、
やっぱり人と直接話しするっていうことは大事なんだなって思ったりするんですが、はい、そのあたりいかがでしょうか。
もちろん直接会って自分なりの、
はい、
その人とのコミュニケーションの中で自分をまた改めて見つけていくと、
はい、
ことが人が生きていく大事な姿じゃないかなと思います。
そうですか、はい、今日は梶田さんのお顔を直接見て私、はい、とっても幸せな気持ちになりました。
いや、こんなラジオカフェでよう8年も喋ってたなと改めて思いました。忘れてましたけど、
はい、ありがとうございました。